野木さん。
はい。
野木さん、成長痛ってありました？
ああ、それはね、これまでたびたび話題にもなったが、ないんですよ。
あ、話題にしたっけ？成長痛。
あ、いやいや、いろいろなコミュニティでその話題にな、なっ
ああ、
てきたんだけど、なくてわからない。どういうものなのかって。
そうなんです。僕もわかんないんですよ、実は。
ああ、なんかね。
多分なかったんだけど、でもね、一回だけ、
うん。
左の足の付け根がものすごい痛いことがあって、これもしかしたら成長痛なのではと思った時があってね。まあしばらくして治ったんだけど、今うちのね、娘が同じことを言って、足の付け根が痛いって。
うん。うん。おう、つけねか。
で、ああ、まあ成長痛じゃないとか言って、もしくは学校に行きたくないだけなのではとか思ってたんだけど、一応ね、病院にちょっと連れてったんですよ。で、いろいろなんか、エコー検査とかやってもらったところ、炎症の跡があるって言われて、ほんでね、お医者さんが言うにはですね、ああ、これかー、みたいな感じですよ。これね、小学生で、春に多い。成長痛ではない。原因もわからないんだって。
へえ、なる
ほん
ほど。
で、だいたい片っぽ痛くなって、おおむねそのまま収束する場合が多いんだけど、たまにそれが反対の足に移ることがあるんだって。
へえ、なんだろう。
反対の足に移って熱が出たらもう大学病院ですって言われて。
マジか、怖いな。
そう。で、病名とかも特についてないんだけど、まあ小学生の春に多い
じゃあ、まさに奇妙
症
だ。
状。
へえ。
そうなんだ。だからね、でも言ってよかったですよ。なんか、
ああ、そう
大丈夫、
ね。
大丈夫とか言って。終わらせなくて。
あ、じゃあもう、その医者的にも、あ、本物見たみたいな感じなんだ。本当にあったんだ、
あ
み
の
たい
ね、前にね、なんかね、その症状が多いから、いろいろと調べたらしいの。
な。ああ、
お医
独
者さ
自
んが。
に。
だけど、わかんないんだって。わかんなかっ
へえ。
たらしいのよ。
でも、まあ、特に大事に至るってことではないのか。あ、でも、その、熱が出るとやばいのか。
そうそう、熱が出ると、やばいらしいんだけど、
へえ。
どうなるかわかんない。その先は聞いてないんだけど、
その先気になるね。
気になるよね。今、熱出なかったから、まあ、大丈夫かなと思って、投稿を始めたんだけど、
そうか。そのなんか情報のなんか、中途半端さちょっと怖いね。なんか、熱出たら大学病院っすよ。つって いや、その先教えてくれやっていう。
痛がり方が、痛くなり方が僕の小学校の時と似てたから、あ、自分ももしかしたらそうだったのかなっていうのをちょっと思った。
それは昔からあるものなの？それとも近年増えてるとかじゃないの？
あ、それはわからないね。聞かなかった
ああ、そう
から。
か。まあ。
でも、成長痛だねとか、なんか、なんとなく大丈夫じゃねっていうので、抑えられてきたんじゃないか
あ、
な。
認知されてなかったみたいな可能性はあるわけね。
そうだと思う。ほら、なんか心内膜とかもね、認知されてないのとか昔いっぱいあった
まあ、
じゃないですか。
病名がついてないから
そう
存
そう
在
そ
しないも同然だったみたいなものはあっ
う。
たからね。
まあ、そういうものの一種だと思うんだけど、これからなんかついてくるのかなと思う。なんかアレルギーなのか何なのかみたいなこと言ってたけどね。
なるほどね。付け根か。股関節ってこと？
ほぼ股関節
ああ、
だね。
なるほどね。私はないな、それが痛くなるっての。
まあ、この収録始まる前、ちょっとだけ医療の 話を
そうで
して
す
た
ね。
んでね。
痛みの話をちょっと、まあ、
痛みの話
ノリが直前で、マジで割と大怪我したっていう話をちょっとしてたっていう。
あ、じゃあもうそこまでいいなら、ちょっと説明してやったらどう？すげえびっくりしたんだから、俺。
ああ、まあ、大したことないですけど、転倒して、顔面切って肩いかれたっていう 話で。まあ、顔面って目の上をね、ちょっと切りまして、縫ったっていう。
13針縫ったらしいんです
13、
よ。
ね、幅が、なんつうの、短いんだよ。傷はそんなに、長大じゃないんだけど、その縫った数が多かったのね。なんか、ちょっと複雑な切り方したんで、多かったのよ。多分、それで13っていうぐらいの幅なんだけど、
ああ、そうなんだ。いや、なんか、ディスコードを繋いだらさ、野井くんが目の上のところになんか貼ってるんで。で、ちょっと、やや人相悪くなってる感じになって。どうしたのって言ったら、そんな話で。
まあ、ボクサーが切るあたり。
そうそうそう。すごいなんか不良漫画に出てくる人みたいになってる。
あ、これね、今貼ってるから見えないけど、剥がすとマジそんな感じですよ。なんでかって言ったら、傷が1本じゃなくて十字になってる。
うわ、い
だから、なんつうの、昭和の、わんぱく坊主の傷の付き方しちゃってて。
もともと人相がいい方じゃないんでね
そう。だから、その、針の数が多いんだよ。
ああ、そっか。
うん。交差点みたいになっちゃって。
悪がついちゃったね、じゃあ。
そうね。残念ながらちょっと跡は残るよって言われちゃいましたけどね。うん。
ああ。
ちょっとあの、傷も綺麗な傷じゃなかったから。
うん。
スパッとね、切れてれば、割と綺麗になるらしいんだけど、なかなかね、下手な工作みたいな切れ方してるんで。
いやー、中二病っぽい感じになりますね。
そうですね。いやいやいや、まあまあまあ。まあ、しょうがないですよ。まあでも無事ですので。うん。
うん。いや、怖いよね。目の近くとかだとね、もう。
うん。これもね、さっき話してたけど、そう、メガネをかけてたんで、おそらくこういう風になっちゃったと。でもそのね、うん、メガネの刃が、もうちょっとずれてたらやばかったっていう。
うん。うん、そうだからさっき話したんだけど、昔ならさばききれたような、例えばこう、よろけたとかいう場合も、
うん。うん、
今はこう体がついてこなくて、さばききれなくて変な転倒しちゃうよねっていう話をしましてね。
そうそうそう。それでだから痛いよりも情けなかったっていう。悲しみの方が深かったっていう。あれって。
まあ、体がね。
顔面から血ボタボタ流しながら、何やってんだろうって思いながらね。思わず空を仰ぐようなね。
うん。
うん。まあまあまあ、健康ですよ。それ以外は、
うん、
いや、この体の話ってのはほら、誰も聞いてもね、得しないじゃないですか。
そうなんですね。そんな得しない話を、だらだらと続けてしまうってことは、今日特にこれといったネタがないということですね。
まあ、雑談っていうことですね。うん。
はい。じゃあ今日は雑談ということで始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私がダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。
はい
はい、今日は雑談となってしまいましたけれども、なんか、
うん、そちら何かあります？
僕ですか？
うん、
ですね、やっぱミスチルの歌を思い出すようなことがありまして、
そう、
僕のした単純作業がこの世界をなんとか、うん、なんとか回り回ってたのかなんだかってあるじゃないですか。
わかんないですね。ちょっとミスチルの、まあ聞けばわかるんだろうけど、島で覚えてないな。
ね、そういえばこの話題あれ以降話してなかったんだけど、ダブル成人式だっけ、
あ、
はいはい、みたいなのあったんですよ、
うん、
40になった時の、
うん、
それをやったときに、まあ、懐かしい面々と会うわけですよ。
うん。
で、そのなんか、小学校の時の友達なんだけど、
うん。
全然、その卒業後は付き合いはなくて、
うん。
でも、Facebook とかで、なんか、知っているみたいな、何をしてるかとか、
うん。
どういう活動してるかとかは知っている友達がいたんですよ。
うん。
で、その友達っていうのは、もう大学生ぐらいの時からなんか海外にたくさん行ったりとか、あとね、音楽フェス目当てで結構海外行って、
うん、
いろんなイベントとか参加して、まあメインはなんかやっぱクラブ系が好きらしくて、うん、レイブパーティーとかそういうのにたくさん行ってたりとか、あとまあたまにライブハウスとかも行ってるようなんですね、うん、SNS 見ると、
うん、
で久しぶりにその友達と会って、おー久しぶりじゃんなんて言ってさ、今、いや、SNS で見てるよ、いろんなとこ行ってんね、とか、話したんですよ、
うんうん。
で、まあ、その時は最初友達に何人かいた時だったんで、あんま話はできなかったんだけど、ちょっと二人になった時に、あ、ダニエル君、実はずっと僕、君に俺がいたかったんだよね、って言って、え、何？なんかしたかなと思って。いやー、ダニエル君はちょっと覚えてないと思うんだけど、ダニエル君が中学生の時に、僕にパンク系が入ったテープをくれたと。
おお、はいはいはい、
うん。うん。まあ正確には僕が別の友達にあげたのが、
回ってた、
なんかこう回り回ってその彼に行ったようなんだけど、
うん、
そこにセックスピストルとかクラッシュとか、あとニルバーナとかそういうのが入ってたかな。
うん。
アールジャムとかなんかそういうの、テープが彼の元に渡って。直接それについては話した記憶はないんだけど、
うん、
それで結構なんかこう開眼したらしくて、ね、音楽に、
はいはいはい、
それで高校以降自分でいろんな音楽を 深掘りして聞くようになって、それでね、なんか僕人生が、あのテープで人生が変わったんだよ、みたいなことを、すごい言われて、だからね、ちょっとダニエル君にね、今日来てたら、ちゃんと一言俺を言いたいな、みたいな。
人の人生に影響を与えてたんですね。
そうなんですよね。あ、そうなんつってさ、いや、だから僕は全然ね、もう、記憶にないことだったんだけど、そんなテープがね、巡り巡って彼のところに行って、人生を変えるようなことになっていようとは思わなかったんでね。
またそのカセットテープってのがオツだね。
そうですね、うん。当時カセットテープでしたから。
ちょっと CDR とかだとその趣に出ないじゃないですか。
そうですね。
とかデータとか。まあね、確かにでもそういうことってあるよな。自分自身はめちゃくちゃもう忘れてるんだけど、あの一言とか、あの時、こういうふうに言ってくれた何かでっていうことは、まあ、確かにありますね。
ありますよね。野木くんもほら、高校の時のさ、友達にさ、ちょっと腐ってるようなやつにさ、沢木耕太郎を貸したら、それで開眼して、なんか、それ以降、なんかいろんな国に行ったじゃん。
それ、マジで高校ぶり思い出しましたわ。そうか、そんなこともあったね、確かに。そうね、そういうことあるよね。
そういうことはありますわね。
昔なんかこうなんとなく運動会かなんか小学校だか中学校だか運動会の時の看板みたいなの書くじゃん。
あ、はいはい。
その時に私がなんか書いてたらしいんだけど、その時すんげえうまかったっつって、めちゃくちゃ感動したんだよねみたいな話をされてて、全く覚えてなくて。なんならそれ書いたことを覚えてないわけよ。逆にそっちに囚われてしまって意識が。
ああ。
あるキャラクターを書いたんだけど、人生で書いた記憶がないし、しかも自分今書けねえしっていう。それ、本当に自分かっていう。でも書いた
かな。違かったら面白いな。
ね、
でもその自分が覚えてないっていうのがまあポイントですわね。
そうそう、それがね、味わい深い感じですよね。ガンガン覚えてたら、なんかめちゃめちゃあれだもんね。恩着せがましいもんね。
そうそうそう。こっちはね、そんなことあったっけなみたいな。
まあだから、何の気なしに、そんなに別に深い思いもなく投げかけた何かがこう波紋のように広がるっていうところが、まあ、まあまあまあお話になりますよね。
そうですね。
確かに。嫌だよね。めちゃくちゃ影響を与えに行く人とか嫌だよね。
まあ、それはちょっと嫌だけどね。
投げかける言葉が全部決め台詞っていうね。
なんかそんなやついたような気がするけどね。
言いましたけどね、まあ、中二病ですよそれは。なるほどなるほど。いや、いい話じゃないですか。でもそれ、
そうです。だからちょっとね、嬉しかったですね。
またパンクってとこいいな。
そうですね、あの乃木くんと一緒に共有してるこのスプレッドシートがあって、ネタがあったらお互いそこに書くようにしてるんですけど、そこね、カセットテープのパンクって自分で見出しを書いて、ちょっとこの見出しいいなと思いました。
まあ確かにね。ただあれだよね、ダニエルさんのメモいつもさ、わかんねえんだよな。このメモだけ見ても何の話かっていうのは。
そうね。僕すごいシンプルに書くね。占いとか。
そうそうそうそうそう。
乃木くんはまあわかりますわね。
まあ私はもうこう、業務のように書いてますから。
僕だって業務のように書いてますけど。
いやいやいや、ちゃんとこうね、伝わるように。そうそうそう。
じゃあ、ちょっと乃木くんの言ってみましょうよ。
私のスプレッドシートには、とりあえず1個目に、朝栗やスキャブシュなのかって書いてありますね。
そう、わかんないですよ、朝栗。朝栗って何ですか？アガサクリスティですか？
アサシンクリードっていうゲームなんですよ。
ああ
。いや、これちょっともう鮮度が落ちてるニュースではあるんだけど、もう多分一月ぐらい以上前か。はい、あのアサシンクリードっていう、まあ、ゲームのシリーズがあって、私はほとんどやってないから基本的に弱者なんで、これに関してゲーム自体に関しては全然深く食い込めないんだけど、それの新作が、これなんかね、その歴史上のいろいろな時代とかをこう時空を超えてなんかアサシンたちが活躍するみたいなゲームなんだけど、それの最新作が日本戦国時代の日本なんですよ。
あ、それ作ってる会社はどうな
の？UBI っていう、まあ結構有名な
UBI、
あ、海外のね、会社で。で、次、新作が日本の戦国時代で、で、主人公が、ヤスケっていうことで、まあちょっとニュースになったわけですよ。
ヤスケ。
うん、安家ってね、これね、これまあ、戦国時代とか信長とかが好きな人は結構、の間では有名なんだけど、信長に使われていたアフリカ系黒人の家来っていうのかな。うん。が安家って言うんだけど、はいはい、これね、以前アニメ化とかもされているので、結構有名ではあるんだけど、それが主人公だっていうんで、炎上したんですよ。
おう、炎上したんですか。
うん。要はだから、日本の戦国時代が舞台なのに、まあ、こう安家を引っ張り出してきてまで、その日本人ではない人を主役に据えるのはどうなのっていうのと、
はいはい、
あとこれ超あれなんじゃないの、いわゆるポリコレに寄せすぎ現象なんじゃないのっていう。
なるほど。
はとか、うん、あとはそれとは別にその朝栗の設定で、すでにこの時代の日本人キャラっていうのは設定上存在するんだから、そいつを出せばいいのに、それを外してまでこの安家を主人公にするっていうのはどうなのみたいな、そういうなんかいろいろな文脈のでの炎上が重なっちゃって、なんか結構わけわかんないことになってるだけども、うん、で私はゲーム自体は詳しくないから、まあ、なんとなくこう遠巻きに見ててへーって思ってたんだけど、なんかね、ちょっと興味深いのは、向こうでも要は炎上してたわけよ。
あ、そう、向こうで炎上したんだ。
そうそうそう、
どうせ向こう向きに作られたもんだから、向こうではなんか無反応なんじゃないかなとは思ってたんだけど。
いや、むしろ日本より加熱してたのかな、多分。で、まあ、そもそもその、まあ、その人種関係あるいはポリコレに関しては、まあ、こう、是非がすごいやっぱ、はっきり分かれて喧嘩になっちゃうっていうのは、これに限らないこと。特にゲームって言えばポリコレかなりきついから。
うん。
エンターテイメントの分野の中でも、とりわけゲームって厳しいイメージがあるんだよね、やっぱ。
そうなんだ。
それに対するそう不満も高まってて、
うん、
高まってる中でこういう話題、こういうタイトルが出ることになったので、より一層激化したっていうのはあるんでしょうけど、うん、でそれでなんかね、向こうでじゃあ分かった、安家を出すにしろ、安家は武士なのかっていう議論が向こうで高まって、要は安家は武士であるという、うん、多分そういうイメージでその作品ができていると。アフリカ系の武士っていう、引きは強いじゃないですか。
はい、ああ、強いですね。うん、
それで、向こうで、安家は武士なのかどうかっていうことを真面目になんか議論する、日本史クラスターというか歴史クラスターみたいなのがいっぱい出てきて、
うん、
なんか大論争になってて。
安家は日本人にもそんなにメジャーじゃないような気がするんだけど。
まあ、戦国好きは結構まあ、物珍しい存在なので、割と有名ではあるんだよ。
ああ、まあ僕も一応存在は知ってるけど、名前まで知らなかったな。
ああ、まあまあそういう人がいるなぐらいだよね、
うん。
うん。だから日本人は割とこう、なんていうのか、冷静っていうか、まあいいんじゃないぐらいの感覚の人が多いんだけど、向こうではもうすごいカンカンガクガクになってて。
うん、あ、そう。
で、まあ要は、まあ信長に仕えていたというのはまあ確かなんだが、じゃあ安家は武士と言えるのかみたいな話になって。
うん。
まあ向こうの言い方だと、まあ安家は侍なのかっていう。
はいはいはい。
のがすごいなんか盛り上がってて、まあそれは結構前だったんだけど、まあさすがにもう最近は収まってんのかなとか思ってたら、私、それとは別枠で、海外のなんか歴史チャンネル、YouTube チャンネルとかで結構見るんですよ。
はい。
で、向こうの人が語る日本史を聞くのが好きなんだよ、結構。
なるほど。
そうそうそう。なるほど、こういう風に表現するのかとか、
うん、
こういうアプローチなんだなとかっていう風に、な感じでよく見てたら、最近になって、安家は武士なのか論が講じて、そもそも武士って何よみたいな解説
いい
番、チャンネルとか、コンテンツとかがあって、うん、要は安家が武士かどうかで紛糾するんであれば、じゃあ、そもそも武士って何なの、うん、みたいな、
うん。
武士の定義って何だろう、
カエサルの休日をお勧めしてやればいいじゃん。
っていうふうにね、言いたかったんだけど、うん、まあ、インビクタだったかな、まあ、向こうの歴史系のチャンネル結構登録者多いやつなんだけど、そこで武士の解説みたいな1時間超えのコンテンツがあって、
うん、おいいじゃん、うん、
日本の大学で学んでいる日本史 の専門の院生だったかな、うん、を呼んで聞いてみましょうみたいな、うん、番組があって、
お
まあ一応向こうの人ではあるけど日本で学んでるっていう人で、その人に解説してもらってたら、やっぱ1時間超えてて、ま
あ、
要は
あ
前ね、我々の番組でさ、武士の会やったじゃないですか。
うん。
あんな感じになっちゃってたんですよ。
はいはいはい。
あれやられるとさ、聞いてる人はさ、で、結局何なのってなるじゃん。
うん。
そんな感じになってました、やっぱ。
うん。俺でさえなったからね。
定義は何なの、うん、っていう。
そうなんだよね。一言でスパンと表せる何かがないんだよね。
そう。もちろんコメント欄とかも、いや、すごい貴重な コンテンツでしたみたいなこと言ってんだけど、うん、具体的なツッコミはみんなしてなくて、結局やっぱ安木はどうなのかっつって喧嘩し始めたりとかしてて、そりゃそうだな、日本人が聞いてもすごい捉えどころないんだからなと思って、うん、この人が聞いたらなおさらよくわかんねえだろうなと思って。
でもさ、そのさ、そのゲームのさ、うん、ストーリーっていうか、うん、アサシンクリードってなんかあれだよね、アクション的なゲームだよね多分。
ああそうそうそう。
どういうあれストーリーなの？
で、私プレイもしてないから、うん、ゲームに関してはマジで全然もうわからないんで、うん、なんとも言えないんだけれども、ただまあ安助が出てくるんだからまあ信長とかは絶対出てくるんでしょうね。
うん。
うん、あでそこら辺もなんかね、アサクリっていうのはどうもこうこれまでその古代ギリシャとか古代エジプトとか、まあ、いろいろな時代とかが舞台で、なんか時代交渉に定評がある。
ああ、そうなんだ。
うん。それこそ、なんか、専門家とか学者さんにプレイさせて、なんか、感心させるみたいなコンテンツがあるぐらい、まあ、
うん、うん。
なんか、よくできてると言われてるんだけど、今回のその日本編は、交渉の面でもかなり難があるっていうんで批判されてんで、
うん。
今までなんか結構ガチリやってたのに、今回適当じゃねっていう。
ああ、なんか複雑なとこ選んじゃったしね、
うん。うん。そこが乗っかってきちゃってるみたいね、どうも。だからなんか日本軽視してんじゃねえの、舐めてんじゃねえのみたいなことを向こうの人が言ってるらしい。
向こうの人。
うん。確かにトレーラー見たらまた確かに、うん、ちょっと、なんか緩いっていうか雑なところはあるかなとか思ったけど。う
ん。これ日本人が百歩つってプレイしたら超面白いね。
あ、でも日本人ですごい怒ってるって人あんまいないんじゃない？
うん、
あ、ただその朝栗のファンがそのいわゆる設定上ですでに日本のキャラクターがいるのにそれ使ってないのおかしいじゃんって怒ってる人はいるから、うん、多分そのファンの度合いによってもレイヤーがかなり違うんだろうけど、うん、で私はそこら辺マジで分かんないから何とも言えないけど、ただその向こうの人がマジで口角泡飛ばして日本の武士について論じてるってのは面白いなと思って。
そうっすね、
うん、
日本人でさえよく知らねえのに。
そうそうそうそう、でそういうなんか向こうの YouTube チャンネルの解説とかを見てもちゃんと奈良時代の軍団制とかから始めてるんですよ、ちゃんと説明。
うーん、
当時の日本の治安維持とかは、
うん、
軍団制、いわゆる徴兵制だったんだけどそれが解体して、うん、準軍事組織にアウトソーシングするようになったみたいな説明してて、結構細かくやってんなと思って。
おお、真面目ですね。
うん、ただそこでその武士と侍って言葉があるって。でもこれはね意味が違うんですよって話をしてて、
結構いいじゃないですか。
そう、で、うん、侍っていうのはもともとはそのいわゆるサブラウから来てると、まあその貴族に仕える人々のことを侍と言っていて、はいはい、で本来の武士とはもともと違う言葉だったのがこう統合されていく混ざっていくんだよみたいな話してて、片や一方で武士はマーセナリーだって言ってんだよ。
何何
マスナリ、あ、傭兵、雇われの軍事力であると。
ああ、はいはい
はい、だから要は民間に委託してる軍事力であって、うん、それがどんどんどんどん権力握ってたんだって話をするから、聞き手は混乱するよね。え、うん、侍っていうのは要は使える人でしょって。
うん。
うん。なのに雇われどういうことってなるっていう。
うん。
でも、その多分解説してる人の解説は間違ってはいないんですよね。
うん、
ただその局面とか文脈とかで言葉とかあるいは定義が変わってっちゃう、時代によっても変わっちゃうっていう、それを一気に説明しようとするから、それを聞かされてる人は混乱するよねっていう、もうコンフュージョンですよっていう、
うん、まあ元々のねその時代の変遷とかも分かってないところにそんな話をされちゃったんじゃね、
うんう
ん、一応ね日本人だったらおおむねね歴史の流れというか政権の移り変わりとか
そうね。
分かってるじゃないですか。うん。
そうそうそう。でも、これ、逆にね、我々が、例えばヨーロッパの中世とか、大陸の時代区分とかをかなり大雑把に捉えてしまうのと同じように、うん、向こうの人からすれば、侍が活躍した時代ってのは一つの時代だと思ってるんだよね。
うん。
けど、侍の時代は当然のことながら、平安末期から江戸まで形が変わってきちゃってるわけじゃないですか。
うんうん、
でそれを一つの定義でくくることはできないんだけれども、そういう感覚がまず最初にないから混乱するよねっていう、
うん
うん、でもねコメント欄でやっぱ結構詳しい人いて、最初平安時代よりもその戦国時代とか近世になってくるとその侍の定義が流動化するもんねみたいなことを書いてたりとかするわけよ。結構詳しい人もいるんだろうなっていう、
すごいね、
うん、 でまさにそこが根本的な問題だったりする。要は流動化するときに、うん、本来武士とは言えないような者たちも武士になっていくみたいな流れがあるんだけど、誕生した時期とか誕生から間もない頃の武士はもう少し、あるいはブランドとして他から区別されている存在だったりとかするんだけれども、
うんうん、
でもそれが変わっていっちゃう、
うん、そうか、時代によって定義も変わり、存在も変わっているから、うん、その言葉が単純にその時代で当てはまるかどうかは分からないよねってことですね、
う
ん、
そうそうそう。
じゃあカエサルも英語版だな、いよいよ。
マジかよ、全然翻訳できる自信がないぜあ、でもさ、結構真面目な話、翻訳問題あんなと思ったね。
え？翻訳問題。あ、翻訳の問題ね。
タームっていうかさ、うん、その用語のさ、翻訳で、うん、明らかにこれ、誤訳ってのもあんだよね、
うん。うん。ちょっと違うんだよなっていうのは、それあるでしょうね。うん、
例えば、武士の歴史の関係のチャンネルとか、うん、結構見てると、やっぱこうマナーって言葉出てくるわけよ。
お。
日本語訳するとそれ、荘園なんだよ。
うん。
だから要は日本で荘園が非常に重要である、中世史では荘園が重要で、うん、武士の成り立ちにも重要であるっていうことで向こうでもそういう認識はあるんだけど、それを向こうの人はマナーと訳して読むの で、うん、で明らかにヨーロッパのマナーと日本の荘園はね、全く同列に重ねることはちょっと難しい。共通要素はあるんだけど、ちょっとね、異質すぎるので、これ多分誤訳と言っていいもん。
あ、そう、
うん、もうこの時点で無理だよねって思って。だから、あ、そっか、用語の翻訳って一番きつい問題があるなって思ったよね。
うん。でもそのマナーも僕らがちゃんと理解してるかどうかわかんないですよ。
あ、そうそうそう、それもあるしね。うん。だ、
う、
し、
ん、
例えばこの封建制って言葉もさ、
うん、
中国でもともと使われてた封建制と、日本人がなんとなく使ってる封建制と、あるいはそれを、が、じゃあヨーロッパではない、どういう言葉に当たるかさ、フューダリズムでしょ。これ3つも違うからね。
お
うん、そういうのってもう、うん、どうやって埋めていくんだろうなとか思いましたけどね。
うんうん、途方もない作業ですね。
うん、それこそ、だって素朴にさっきもさ、武士と侍が違えんだっていうことを解説してる人がいるわけじゃないですか。
うん、
で、そこでちょっとしたなんか衝突が起きるわけじゃん。サブラウっていうのは、誰かに使えるものであると。けれども一方で雇われ傭兵であるみたいな世界観もあるみたいな、そこを埋めていくのは結構難しいじゃないですか。
うん。
要は世界史、我々にとっての世界史と向こうの人にとっての世界史っていうのは本当に大変なんだなと思いました。
うん。まあそういうのが当然海外の人も思うところはある、同じように思ってる人たちはいるわけで。
うん、そうそうそう。日本人がなんか、思ってるヨーロッパの中世とかめちゃくちゃだけどねみたいなふうに多分思ってるだろ
う
しね。
うん、うん、
まあだってほらあれじゃないですか、これはあるあるだけど、中世ヨーロッパっていうとさ、18世紀ぐらいまで入っちゃう問題
はいはい、
建物を指してとか衣装を指して、中世ヨーロッパのようなつって、いやいや全然全然あれですけどねつって、時代違いますけどねっていう、うん、まあそんなもんなんでしょうね。でもうん、
うん、まあでもゲームだと難しいとこですね。当然キャッチーさが必要ですから。
うん。
うん。そりゃね、武士なんてね、いいコンテンツだと思うんで。
うん。だし、その、まあ、ポリコレとか、あるいはその人種的な問題を抜きにするんであれば、ヤスケって、うん、エンターテインメントの題材としては非常に面白いのは間違いないじゃん。
うんうんうん。うん、
だって、アフリカの奴隷だって、ような人がヨーロッパ人たちに連れてかれて、極東の島国に連れてかれて、そこでそこの領主の家来になるっていうのは、うん、まあ実はそれだけで、うん、まあ、コンテンツ力があるわけじゃないですか、うん、もしかしたらそれぐらいの気軽なというか無邪気なノリで採用してしまったら燃えちゃったっていうことなのかな。
まあそれなような気もするけど、でも、うん、海外に売るんだったら武士っていうだけで相当エキゾチックで、うん、十分な気はするけどね。ちょっと渋滞するような気がするけどね。確
かに、まあ、素直に日本人を主人公に、うん、まあ、忍者でも武士でもやれば、うん、まあ、こういうことにはならなかったんだろうけど、まあ、要はこう異文化、向こうの人からすると自分たちに近しい目線を持った侍が欲しかったんだろうね、
うんうんうん、そっかそっか。
だそれはね、ラストサムライのトム・クルーズであったり、あるいは、
ああ、そうだね、うん、確かにそうか。
あとはね、今まさにくしくもあの将軍っていうのを、ね、ディズニープラスでやってますけど、あれは評価高いわけじゃん、炎上せず、
うん、そうなの、うん、
あれはあれも要はその外国人が関ヶ原の前後に日本に来てって、まあ、あの三浦按針がモデルなんだけど、うん、その人の目を通して、まあ、当時 の, あ, の、まあ、あれは家康とか三成とかなんだけど の, その権力闘争を目撃するっていう話で、
うんうん、
まあ設定っていうかお膳立てはほぼ一緒なんだろうけどね、
うん、
ただそのなんだろうな、フレームの与え方で変わっちゃうんだよな、
うん、
うん、武士、その安家を武士っていうふうにしてしまうとなんか角が立ったりするっていう、
うん
うん、難しいとこですねっていうさじ加減なんだよね、だから、
うんう
ん、エンターテイメントは。
いやまあね、制作家の気持ちもわからんではないわな。
いや、わからんではないですよ。わからんではないけれども、うん、でも、ちょっと予防はできたんじゃないかなって気は正直するけどね。
うん。
まあね、くしくも数日前にあの PV でちょっと炎上しちゃうミュージシャンとかもいたけど。
はいはい、そうですね。うん。
そう。あれも、要はさじ加減を全部においてミスったパターンじゃないですか。
うん。
うん。うん、悪意は多分なかったんだろうが。
いや、ないですね。うん、
あの配合を全部間違えてしまったっていう、
うん
う
ん、
でその間違いを誰も指摘しなかったっていうところに、まあ、多分一番の問題があったんだけど、
ああ、そこはやっぱ問題ですね、うん、最終的にずれてるってことが誰も気づけなかったのかなっていうところ、
気づけなかったか気づいても言わなかったのかっていう、う
ん、むしろそれで勝負をちょっとかけようと思ったかなっていうのもところもあるかもしれないしね、う
ん、ああ、それはちょっとでもだとしたらちょっとそれきついな、
うん、うん、まあ見てないんで僕、うん、
ああ初勝負に出たんだとしたら無謀すぎるよあれは。
ああそう、見てないんで分かんない、
うん、うーん、まあだから、まあ、これも、まあ、同じレベルでちょっと捉えちゃいけないところではあるんだけど、結局のところめちゃめちゃな数の大人たちが関わってるわけじゃん、こういう両方ともね、
うん、
その中でどこかで引っかからなかったのかってとこだよね、
うんうん、
だフィルターが絶対あるんだよ、何層も何層も、ただフィルターって絶対穴が開いてて、
うん
うん、どの個人が持ってるフィルターもその穴が重なっちゃう時ってあるんだよね、
あ、はい、
全員分が、
わかりますね、
うん、そのフィルターの穴っていうのはただもちろんサイズもあってみんながガバガバにでけえと重なる確率高いわけだよ、
うん、
だから少しでも縮めていけばこう重なる確率ってのは下がるんだけれども、それが割と合っちゃう組織ってのあるんだよね、
まあ、
なんかね、だそれだからもうなんつうの、同じ配置をしちゃってるってことなんだろうね、思考の原理を、
まあ、同じものを作って同じものを見てれば、うん、同じとこに穴は開きそうなんで、なるべく遠いところで。
っていうことでしょう。
観察期間を設けるのがいいのではないかなとは思うけれども、うん、難しいんでしょうね。
難しいでしょうね。で、まあ、共にこの歴史っていうところに関わるっていうところでは共通してるのかな。
うん。
うん、まあ、ただ、ちょっと朝栗の場合は多分そのゲームそのものの、そのシリーズが持っている設定との、あの整合性とかそういう問題もあるので、ちょっとこれもっと複雑な延長なんでしょうけど、ただ歴史っていう部分だけピックアップしてもまあいろいろと慎重に考えなきゃいけないところってのはあるんでしょうね。ここもやっぱ奴隷とかの問題とか関わってるしね。
うん。
裏、
うんうん、
には。うん。で、ちなみに、それと関係なく、あの、北野武の首も見たんですよ、最近。
はいはいはい。
あれにも安家出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。で、まあ、これネタバレだから言わないんだけど、安家結構想像したり重要な役だったんですよ。
へ
え。で、こっちは大丈夫なのかなとか思ったけどね。
これ大丈夫なのかなっていうのはダメな気がするってこと？
いや、もちろん、安家自体の扱いに何かこう、火種があったとかではないんだけど、あ、まあ、ギリギリかばしてた感じ。
うん。
ね、この映画ね、まあ、安家が結構重要な役であると同時に、割とテーマっていうか、もう物語で上とのかなりの部分が同性愛についての話なんだよ。
うん。
その戦国時代は、まあ、もちろん主導っていうのが、まあ公でもね、あったから、それを大きいテーマとして使ってるわけなんだけど、うん、なんていうかな、こう、ポジティブな感じではなかったですね。
ああ、同性愛が。
うん。
うーん。
いや、まあ、いや。それはちょっとあれかもしれない。あの、私の、なんていうのか、主観すぎるかもしれないけど。うん。でもなんか、あそこまで色を出すにしては、全体が殺伐としすぎてたっていうか。
う
あの、喜劇と暴力。
うん。うん。
ファニーさと残虐を両立させてる作風なんだよ。
もう。
そういう中で取り扱われてるのって結構怖って思いながら見てた。スレスレなところというか。
ああ、そう、へえ。
うん。
え、今ってなんかでサブスクで見られるようになったんだっけ？
U-NEXT でレンタルしてますね。
U-NEXT か。
そう、見放題じゃなくレンタルだね。
レンタルか、レンタルならいい、うん、レンタルしてみようかな。
そうそうそう。
でも電車で見れねえな、きっと。
まあ、結構、そうね。首はいっぱい飛ぶね。
ああ、首飛ぶぐらいならでもいいか。
うん、うん。あ、いわゆるその、まあなんか、なんですか、性的な描写みたいなものは、まあ、いわゆるその、主導的な描写がほとんどでしたね。
うん、おぉ。
うん。まあ、それも別になんかはっきり映ってるわけじゃないから。あの、電車の中で見ても大丈夫じゃないですか。わかんないですけど。
あ、
うん。まあ、奇妙な映画でしたけど。
うん。まあ、それ抜きにしたら、そのポリゴレの話抜きにしたらどうですか？
ね、映画としてね、最初は結構面白いんだよ。
うん。
そこから、すごい綺麗な下降線を描いていく。
綺麗な下降線、それはいい意味でですか？
いやいや、綺麗な下降線でそのまま下がってくるので、あの、最初、お、結構面白いじゃんと思って見てて、全くよどみなく、だんだんだんだん、ってなってって、最後らへんは、面白くなかったな、ちょっと思ったな。個人的にはね。うん、
ああ、そう。
うん。そう。だから、スタートが良かった感じ。
うん。
うん。ですかね。狙い目としては良かったんですけどね、その、かなり、うんうんうん、その、まあ、残虐さとファニーさっていうか、虐殺の合間でコントみたいな状態なんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、それは多分意図してるっていうか、こいつらのやってることなんてくだらねえんだぜっていう、結構こう、シニカルな目線で。戦国大名とか戦国武将なんて偉そうなこと言ってるけど、こいつらのやってることなんて、所詮こんなもんじゃねえかよっていう目線で描かれてる。
うん、
だ徹底的に残虐ではあるんだが徹底的に滑稽であるっていう風に描いてた、
うんうん、狙いは良さそうな感じも、
そう、狙いは良かったし、なんかこう即席でコントが始まっちゃうみたいなのも良かったんだけどね、
うん
うん、ただまあ映画としてどうかなっていうところではありましたかね、
うん
うん、まああとはちょっと戦国感ちょっと古いなと思ったしね、
ああ映画として、
ん、あ、まあ、映画としてっていうか、まあ、交渉的な、
映画表現
として、うん、いや、交渉的な部分かな。
あ、交渉ですか。
うん、いや、別に、あの、正確にやれっていうつもりは全然なくて、それはそれでいいんだけど、あの、ハスに構えた見方をするんであれば、正確さは欲しい。
うん。
うん。あの、なんていうか、これはこだわりっていうほどではないんだけど、基本的に、まあ、こんなもんでしょっていうか、ある種、それって批評精神じゃん。
うんうんうん。
この時代のこいつらの精神、時代の精神とか、そういうものを評価するっていうことになるんであれば、それはやっぱりある程度の、あの交渉というレベルに裏打ちされていないと説得力出てこなくなるので。
うんうん
うん。そうそう。批評とかではなく、単純にこういう俺の見たい戦国みたいな感じでやるんだったら、それ全然交渉無視していいと思う。
うん。
うん、ある程度まではね。うん、でもそうじゃないから、うん、そういう割とシニカルな時代の目線だったらば、もうちょっと正確にやった方がいいと思う。
ほうほう。
うん、まあ、それはまあ、こだわり、個人的なもんですけど、うん、私はそう思ってますね。うんうん、
なるほど、
うん。うん。そうそうそう。まあ、ほら、仁義なき戦いとかを見ればさ、そういうシニカルな目線があるわけじゃないですか。
うん。
今回、首もだから仁義なき戦いみたいなところがあるんだけど、仁義なき戦いは、うん、ああいう目線を持つからこそ、まあ非常に取材をしてるわけじゃないですか。
うん。
うん。
まあその後いろいろ揉めたことはあったようですが。
でしょうね。ご本人たちが 見に来ますからね。試写会に来ましたからね。うん。まあもちろん、それがどこまで正確かっていうのはまた別問題になってくるんだけど、少なくともその、志としてね。うん。
うん。
そうそうそう。
そうか。ああ。そういうね、批評精神を持っているとね。
うん、そうそうそう。あの、良くも悪くも、茶化すならば調べた方がいいよねっていう。
うん。
うん。話ですよね。あの、茶化すのは全然いいですよ、それは。本気で茶化すんであれば、はい。うん。
うん。
っていう感じで、ちょっと。
なるほど。
あの、安木からちょっと、首にスライドしましたが、まあ、同じような、ちょっと、要素を持っていたということで。うん。
北の映画って、今、見られるのかな？なんか、
過去作？
うん。あんま見られないよね。
配信あんまないかもしれないね。
ねえ、なんか前探したら全然なくて。
私も一時期までの竹志映画はファンですけどね、近年はやっぱなかなかですよね。
そうですね。
難しいですよね、竹志映画はね。こう、いびつではあるからさ。でも本当になんかやばい時の竹志映画って本当にやばいんだよね。なんか。
やばいってのはどういうやばさですか？
かっけーっていう。
ああ、はいはい。いや、かっこよかったですね、やっぱね。
ただ、変なとこももちろんあるんだよね。
ああ、
そこのせめぎ合いというか、どっちかが膨張するとやばくなるんだけどっていう。まあ、やっぱ魔初期ですよね。
まあ、やっぱね、みんなそれは言うよね。まあ、それはね。
確かにちょっと竹志映画を、もう一度こうね、さらいたいなと思いますね。
どこまでよく見てたかな。
まあ、ちょっとテンション下がってったのは、個人的にはやっぱし、ブラザー、花火行こうっすかね。
あ、結構早いですね。
あ、でもね、ドールズだけ例外的に好きなんですよ。
あ、そう。
うん。
ドールズ、まあ面白かったですね。
最初嫌いだったんですよ。めっちゃ賞取りってんのかなとか思ったんだけど、でもよく見たらね、実は構造的に一番よくできてんなと思って。
あ、そうですか。
なんかね、結構時間経ってから見返した時に、あれ、ドールズってすげえちゃんとした映画だなと思って。いや、それはあれですよ。なんかちょっと多分誤解をされるのかもしれないけど、あの、いかにも文芸映画的な佇まいとか、美しい耽美なものっていう意味じゃなくてですよ。っていう。骨格部分みたいなところで実は、あの、かなりしっかりしてる映画だなって、なんか思ったことあるんですよね。
あ、そう。
見返したときに、そうそうそう。
どこまで見てたか。あ、まあ、アウトレイジの最初の作品までかな。
そうね。一番最後に面白かったなと思ったのはアウトレイジ一作目ですね。
そうですね。
やっぱまあ、ソリッドだったからね。あの三部作の中で一番ね。
一番ね、あの第一作目だけね。
ですね。
あとまあ、やっぱ初期に偏りますわね。まあ、しょうがないな。
やっぱ我々の世代ぐらいだと、やっぱキッズリターンにやられたって人は多かったんじゃないかな。
僕そうですね。
キッズリターンとか今見ると多分やられるんじゃないかなっていう相当。
そうですね。ちょっと、多分今見れないですね。
あの、生き方を考えちゃうからさ、この映画。
そうそうそう。そうなんだよ。あれちょっとね、ちょっと封印しとこう。
そうね、これもうちょっとあの、心が安定してからじゃないと見れないかもしれないですね。
そうそうそう。ちょっと、たまにね、思い出すんだよ、俺実は。きつみターンは。
あれはきついと思いますよ、マジで。
そう、だからね、ちょっと見れないですね。
まあね。
まあ、あとは、まあ、花火、ソナチネ、ブラザー、よかったですね。
まあ、ちょっと、たけしずとね、監督万歳はね、これなかなか厄介ですけどね。
僕、ちょっと、微妙ですね。あんま覚えてないですね。
結構好きなところもあるんだけどね、この
辺。
まあ、そうね、ちょっと最後に、もう一本ぐらいなんかやばい傑作は作ってほしいですね。まあ、結構失礼な言い方でね、最後にもう一本みたいなこと言ってんだよね。わかんないよな、あの、クリント・イーストウッドみたいな事例だってあるからな。
いや、ありますよね。あります、あります。じゃあ期待しましょうよ。
まあ、じゃあとりあえず首見てみたらいいんじゃないですか。
首ちょっとそれ聞くと怖いな。
まあまあまあ。いや、でも、まあ基本的にはエンターテイメント映画なんで。
つうわけで、じゃあ、のぎめも続きいくと、次なんすか？
まあ、ちょっと関連しますが、日本史と海外っていうところでは、まあ、大河ドラマじゃないですか、今。
はあ。
まだ離脱してません。まだ見てます？
見てるけど、相当遅れてる。やっぱ古典の準備でちょっと忙しくて、全然
忘れ
なくて、
ね、
今、やっと、道隆が死んだ。
ああ、まあ、でもまあ、そこまで。
で、そうそう、道隆死んで、道兼も死んで、関白っていう名前じゃないけど、いよいよ道長がいいポジションに来たとこだね。
あ、じゃあ、まあ、数回分ぐらい。
うん。
あ、じゃあまあ、あんまりネタバレはしませんが、あのね、うん、ちょっとね、前々からあったんだけど、トイフラグがだいぶ立ってますね。
あ、はいはい。なんすか？
前ね、我々の番組で喋ったの、高家がいたっていう回が。
はいはいはい。
ジョラン高家と、トイの人口、うん。どうもトイやる可能性が出てきましたね。
あ、そうなんですか？
うん。あのね、私、前喋った時は、さすがにちょっとね、
うん、
時期も場所的にもちょっと遠いの入港まではやらないんじゃないみたいなこと言ってたんだけど、なんかね、九州とか、あるいは海の向こう、
うんうん、
例えば宋とか外国のね、匂いすげえ出してきてて、
うん、
親父が、真宙の親父が、まあ、これはまあ史実だからネタバレではないんだけど、うん、越前の国司になるわけですよ、国の神に。
うん、
で、そこに僧人がなんか、だいぶ来てるという話で、
うん、
その僧の話題が増えてた。で、うん、まあ、ヒロもその漢籍とかね、漢文とかを通して憧れを抱いてるので、私も僧行きたいわ、みたいなことをしょっちゅう言ってるわけよ。うんうん、
言ってるね。
うん。まあ、っていう感じで、ちょっとこう海の向こうの香りがね、してるのと、あと佐賀っていう親友がいたじゃないですか。
ああ、いたいたいた。あ、どっか行っちゃったね。
あの人、九州行ったんですよ。
あ、そうなんだ。そうだっけ。
あれはね、だからその、おそらく紫式部のムニの親友と言われている、筑紫へ行く人の娘と言われる人物がいるんですよ。
うん。
その人は、うん、名前がわからないんだけど、紫式部のすごい親友だった。おそらくその人がモデルになってるんだけど、筑紫へ行く人の娘なので、まあ、九州行ってお別れになっちゃった人なんだよ。だから九州ラインっていうのがまだあるのね。
なるほど。
で、私はなんかね、妄想で、これその筑紫へ行く人の娘はまあ九州で死んじゃうから、紫式部が結構晩年っていうか結構年いってからその亡き親友のお墓参りであるか、うん、そのなんか思い出を偲ぶために九州行くっていう設定があるんじゃないかと思うさ、
うん、
でそれが1019年でそこで当院の入校に巻き込まれるんじゃないかみたいな妄想を結構してたんですよ、
うんうんうん、
でもただ最初はまあ冗談半分っていうか、まあ、まさかねって思ってたんだけど、それなくないぞってなってきて最近。
うんうんうんうん。
その、佐賀とか九州っていう要素が非常に強くなってったのと、あとはね、高家が後に結構大きなことをなすみたいなね、ちょっと伏線も張られてたんですよ。
へぇー。
そう、道長がさ、春明だ、安倍の生命に、と話してるときに、うん、春明生命が、高家は、あなたにとって、道長様にとって、すごい大きな力になる人です、みたいなこと言う。後に。
うん、
それだけ言う、なんか謎めいた言葉だけ残してるんだけど、うん、それってつまりまあ、大きなことをやってのけるってことだよな、っていう。
うん。
うん。っていうんで、高家が実はちょっと重要なんだぞ、みたいな雰囲気をすげえ加茂してたんですよ。
おー、じゃあ、かなり、この時点でもすでに、
そうそうそう。
結構伏線は敷いてますね。
敷いてまして。で、直近の回だと、高家また出てくるんですけど、ちょっとキャラ変してました。
うん、あ、そう。
ね、もうちょっとね、成長したというか、もっと大物感をね、強化して帰ってきてました。あとね、一番すげえ来たなと思ったのは、まあ、新キャラ出てくるんだけど、まあ、詳しく言わないが、うん、そいつが、対馬の人でした。
おお、じゃあ。
これはっていうね。
これはですね。
うん。やるのかなとか思って
、うん、
ざわざわしてますよ、そこら辺の人たちが分からんけどね、もしかしてそういう空気感を察知した上でのフェイントかもしれないですよね、うん、
いやでもいろんなところで貼ってますね、
そうそう貼ってるからさ、で近年のさ大河ってさ、一定のなんか興味を持ってる人たちを想定したシナリオは書いてるじゃん、
うんうん、
要はこう先読み合戦前提に書いてたりするとこもあるじゃん、
うんうん、
まあ、要は巻き絵ですよね、そういう巻き絵みたいな形ですげえ九州と大陸みたいな餌がブンブン曲がれてるような状態です今、
うん
うん、まあまあそういうやってくれるのはやってくれるんでいいですけどね、
うん
うんうん、まあほら没年が不詳ですからね紫式部はね、
ああそう、
うん、で昔よりもそのこの辺まで生きたんじゃないかっていう時期が伸びてんですよ。
うーん、
昔もうちょっと割と早死にしてたっていう説があったんだけど、近年はもうちょい長く生きてたんじゃない、うん、みたいな説もあるんで、 それに乗っ取れば九州行けんじゃねえかっていう。
ああ、まあ、そうね。行くな。
で、
行くな。
しかもほら、高江の回でもさ、さらわれちゃった女の人たちの記録について触れたじゃないですか。
うんうん。
現に向こう行っちゃった人たち、うん。で、その人たちが生きて帰ったからこそ、詳細な証言が得られたっていう。
うん。うん、
あれを考えると、真宙行くんじゃねえかっていう。
うん、
海を渡るんではないかみたいな妄想さえね膨らんでくるわけですよ。
まあね、大きなテーマとしても、
うん、
ね、行かないと、
うん、
女性のね、うん、活動みたいなところを広げて、
まあね、アクティブ
ことを考えると、
まあ、そこは強くね意識されてる対話だからね今回、うん、特に、ねうん、清少納言のキャラ造形にはすごい反映されてたけど、うん、まあもちろん交渉とか当時の時代的な常識をあまり超えない中で、その範囲の中でどれほどまでその女性のアクティブさっていうものをこう描くかっていうのにすごい力点を置いてる作品だから、
うんうん、
だからまあやれるとこまでやるっていうのはあるんでしょうね、うん
うん、
どうなるか分かりませんが、うん、
まあでも今のところ楽しく見ていますよ。
お、いいじゃないですか。うん。いやまあなんかでもあれですよね。あそこまで少女漫画になると思いませんでしたね。
はは、うん。ああ、だんだん政治色濃くなってくるのかなと思ったけど。
うん。
まあ、うん、そうですね。
それはそれみたいな感じだったよね。
うん。
それはそれ、これはこれみたいな。
ちゃんと最初の感じがまだ残っているなっていうところなんだ
けど。そうそうそう。結構道長偉いくなってるけど、割と気軽に会えてんな、みたいな。
うん。
あそこ、あの廃屋行くと、まあ会えるな、みたいな。
そうそうそう。
なってるけ
ど。そんなタイミングあるみたいな感じで。
まあ、ねえ。どうなんでしょうかね。まあ、私もまあ今のところ、まあ、楽しく見てますが、
うん。うん。テンション下がってきた？
あ、いやいやいや。むしろ、なんだろう。キャラクターがね、私のイメージする感じに一致してきたんで、持ち直してます、うん、ちょっとね、
ああそう、
割とちょい前下がってたんだけど、だいぶ。
うん。
うん。あとさっき言ったような、ほら、特定クラスターに対する巻き絵があるので、それをつなぎにね、はいはい、生きていってますよ、うん。
うん。そうね、クラスターが存在するからな。
まあ、いろんな方面にね、こう、ちょっとね、目配せをしないといけないですから、大河ドラマって。
うん。
まあ、言っちゃうと、結構リスキーなネタなんですよ。平安とかあの辺って、うんうん、その文化史とかが好きだっていう人もいりゃさ、いやいや、めちゃめちゃ戦みたいわっていう人もいるわけで、
うん、
その両方埋めていくのは結構難しい題材と時代だから、
うんうん、
そういう点ではなんかまあいろいろと両サイドをケアするとかカバーするような風には作ってるなって気はしましたね、
うんう
ん、まあ、もちろん根幹にあるのはもちろんその源氏物語がいかに生まれていくかっていうところに重きを置かれているので、まあもちろんそれは紫式部が主人公なんだから、そうなるのは叱るべきだけど、うん、
まあいろんなところにね、目配せをしなければいけないですからね。
ですよ、そうそうそう。
作品作りはね。
難しいね、こういうのはね。
はい。
大河ドラマなんて特にそうだと。うん、なので、ちょっともしかしたらという可能性がありますよっていうところですかね。
うん、
まあでも離脱した人もいいかなって気がするね、うん、
何系の人が離脱したんでしょう。
あ、やっぱあれじゃない、もっと野蛮なやつが見たいっていう人は離れて
る。ああ、やっぱりね、そうですよね、うんうん、
なんだかんだ確かにその結構ドロドロっていうか権力闘争が描かれてはいるんだけど、まあやっぱでも軸は文化っていう方だかなって気がするので、
うんうん、
とかあるいはその、まあ男女だよね、
うんうん、そうそう、男女を中心にした、
うん、
まあ、文化ですね、
うん。それはまあそっちに軸が行くのはしょうがないかなとは思うけどね。
うん、まあまあ、ヒロさん視点なのが大きいなのだとは思うけど。
うん、まあ、確かにです。いや、それは、源氏物語書いた人が主人公なのにね、バリバリ軍事貴族が殺し合いやってるみたいなさ、世界やったらしょうがないしね、っていう、ね、
うん。
うん。まあいいんじゃないでしょうか。今んとこは見てますね。
うん、ね、
ダニエルさん、他になんかドラマとかアニメとか、なんか今見てるものあるんですか。 シリーズも。
今何も見てないんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
うん。
そういえば、パートナーさんの関心領域見たんですか。
あ、今日ね、見てきたんですよ、ようやく。
すごい、ピンポイント。
うん。
なるほど。
だからね、最初の、最初のさ、あの、音だけの場面あるじゃん。
ああ。
あそこで、なんか、隣ぐらいの人が、
うん。
あの場面ってさ、あ、なんかこれ重要っぽいと思って、ちょっと固まっちゃったんで、ね、僕は。
うん。
時も固まったタイプでね。
あ、え？って感じで、あの、耳を澄ましたよ、もちろん。
そう、ね、うん、ここ集中しないと、みたいな感じになったと思うんですけど、
うん。
なんかね、隣ぐらいに座ってた人が、ここぞとばかりにポップコーンをすげえ食べてたらしくて。
あ、これは食う時間だっていう。
そうそうそう。
そうか。
それが気になって。
それつまり映ってないからだよね、絵が。
そうそうそう、そうなんだよ。
そうなんだよな、それ、そういう文化なんだよ。映ってないんだから映画はやってないんだよ。
ああ。
そうか。
でもね、まだ、よくは話せてないんだけれども、
うん。う
ん。でもね、面白かったとは言ってましたね。
ああ、いい
ですか。で、今日ちょっとその、うん。まだね、カエサルを聞いてない
なん
で。ああ、うん。これからちょっと。
見た後にね、聞いていただければ。
うん。
うん。あの、オタクが早口っていう、いや、感じなんでね。っていう。
僕はちょっとね、サウルをもう一度見たくなりましたね。
サウルあれ配信されてないでしょ、今。
あ、探したらちょっとなかったんで。
うん、そうなんだよ。
あの、断念したんですけど、ちょっと見たいなと思って、
うん。
やっぱリヒターの見といてよかったなって、改めて思って、この間ちょっと、図録を見返したり、
うん、
いましたね。
ああ、でもそういう横の広がりがあるっていうのはいいことよね、あの映画も。
うん。いや、うん、いや、でも本当いい時期に、リヒターも見れたなとは思うんで。
私もさ、めったに行かないからさ、運がいいっていうかさ、うん、見れてよかったなと思ってますよ。
うん。うん、まあ、そんなところですか。
ですかね。ええー。あ、あとじゃあ一つだけ軽く片付けてお、あの、
はい、
シートに書いたやつね。
はいはいはい。
今年は高峰秀子生誕100年なので、高峰秀子の映画を皆さん見ましょう。
ああ、僕ね、さっき、ああ、野木くんとか好きって話聞いたことあるなと思って、
うん。
いろいろ見たんだけど、まあ、恍惚の人と二重視の瞳しか見てないと思います、多分。
あ、まあまあまあ、二つをね、代表作とか傑作ですから。だから二重視の瞳とかマジ、うん、年に、まあ、2回ぐらいはね、ちょっとこう、まあ、回して、人泣きするかな、みたいな感じですよ。
僕ね、父親がそうだったんですよね。
ああ。
うちにあって、ずっと、たまに見てるんですよ。
ああ。
ちっちゃい子、もう俺がちっちゃい子ね、うん。
うん。まあね、もうスーパーハンス映画じゃないですか、あれ。
うん。だから、あれはよく覚えてますね。
ちょっとセンチメンタルすぎるっていうふうに思いますけど、今の年になって見るとね。けどまあそれはねっていう。
う
ん。うん。そうね。私はまあ邦画の中で好きな何本かのうちかなりの割合でこの人が演じているっていうのがでかいですかね。
あ、そう。
うん。まあ、二重視の瞳と、無法松の一生と、あと名もなく貧しく美しくとかね。
うん。
うん、そこら辺とか。あんま、恍惚の人もそうだけど、やっぱすっげえ女優だなって今でも本当見返すと思いますもん。
うん。無法松の一生も見たような気がするんだけどね。
ああ。まあ、無法松の一生って何本かあるから、
うん、
まあ、その、高峰秀子が出てるのは58年版。
うん。
まあ、稲垣博士。まあ、てか稲垣博士2回映画化してるから、それの2回目か。うん。大松はね、まあもちろんあれは主役ではないんだけど、主役は三船なんだけど、うん、大松今偉大な映画ですよね。美しい映画ですね、ほんと。いや、でも、さすがにね、もう私も全部は見てないん。この人の出演作はすげえ飾るから。
うん。
うん。あとこの人は本も書いてる人なので、本も面白いですよ。
う
ん。うん。エッセイ。
あ、そうなんだ。
うん、あのかなり鋭いあの文章書く人ですね。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、鋭いってその観察っていうか、うん。そもそもかなり思想が鋭い人なので、この人。
銀座カンカン娘歌ってんのこの人なの？
ああ、そうそうそう。 あ、だから
マジで。
あの、朝ドラで出るかなと思ったけど、出なかったっすね。
あ、そう。
うん。
じゃあ、声はもうめっちゃ聞いてるんだね。
この間のほら、やってた朝ドラは、笠置シヅ子をモデルとしてた人だったので、うん、これ出んのかな。しかもね、今年、あの、2024年は節目の年だし、出んのかなと思ったけど、出なかったね。それらしい人は。
うん、
まあ、ちょっとあれかな。膨らみすぎちゃう。とか、あるいはこう、移行とかもあるのかしらね。サイドの。
うん。
うん。
なるほど。じゃあ、声は結構聞いたことある人が多いんじゃないかなと思いますね、これは。
うん。まあ、まあ、戦後最大のスターの一人ですよ。
うん。
二十四の瞳は戦慄しましたもん、マジで。芝居。
うん。
あの、あ、体のサイズって変わるんだって思って。演技力で。
ああ、演技力でね。
あれ、30ぐらいから結構長い時代描いてるんだけど、最後らへんになると、まあ、年老いてる。で、顔とか実はそんなに年老けメイク、そんなにしてないのに、
うん、
全体としてちゃんと老けてて、なんで老けてんだろうなと思ったら、うん、背中がちゃんと老けてるんですよね。だから顔が映ってるところじゃなくて後ろ姿であこの人年老いてるって思わせるっていうのはすげえなと思って、なんか体ちっちゃくなってんだよちゃんと。なんでこんなことできるんだろうなとか思ってエッセイ読んだら、あの年取る芝居ってのは簡単なんだって書いてあるの。老ければいいだけなんだからつって。あ天才のあれだっていう。
うん、そうだね。
うん、あのこうやってやればできるだろうつって全くそれが理解できない類の言葉。
うん、そうね。長島のバッティング指導みたいな感じだね。
ここブンとやらさっていう。
うん。うん。カットきたところにバッと入れてグン
と。そうそうそう。
みたいなね。
まあただ、長島さんよりもほど感覚的な人ではなく、多分本人なりのそのメソッドとか理論はあるんだけど、あえてそうやって突き放したような言い方をするところに、なんかある種の含みを持たせるっていうタイプの書き手ではあるので、うん、要は、あのね、そういう小手先みたいな話してどういう意味があるのみたいな多分皮肉が多分そこにはある。
おお、なるほど。うん、
だから、吹けりゃいいだけなのよ。っていう、まあ、ある種のこう、くだらないことは聞かないでっていう、そういう多分、現れなんだと思います。そういう人ですよ。おそらく。まあ、そういう厳しさを持ってる人だっていうのは、まあ、SM とすごい伝わってきて。
うん。
うん、まあまあ、っていうような感じで、ちょっと、もしも見たことがない人がいたらぜひ。
そうですね。うん。
はい。
てな感じですかね、今回は。
はい。
ああ、そうだ。最後に、展覧会に来てくれたリスナーの方も何人かいたので、うん、どうもありがとうございました。
最新のやつ。
そうですね。
おお、すごいすごい。あんなギリギリでアナウンスして。うん。うん、
そうなんですよ。で僕在労してなかったんですみません。
あ、なるほど。
っていうのと、あとなんかね、グループ展の方にも、
うん、
これそうかなっていう名前が芳名帳に書いてあったんで、うん、ちょっとわかんないけれども、
うん、
うん、
まあ、ここでちょっと言うわけにいかないからね。
うん、そうそうそう、もし来てくれたのであったのならどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、はい。で、ちょっとね、あんまりね、ちょっと今回の個展、ちょっとね、振り切れなかったなっていうところがあるんで、
うん。
頑張ります、次。
おう。いいじゃないですか。うん。
はい、ちょっと準備をね、またしないといけないので、
うん。
頑張りたいと思います。
はい。
はい。ということで、番組に対するご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com まで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それじゃあ、また。
はい。
じゃあ、カエサルも英語版だな、いよいよ。
マジかよ。